残念ながらヌエラジティータイムは前回の放送をもって終了となりました。今まで応援してくださった方々に心から感謝を申し上げます。
本当にありがとうございました。そして今回からはヌエラジティータイム改め空撮りボードをスタートです。
皆さんデュデュデュお買い上げありがとうございます。高城と
皆さんデュデュデュ有効完了なぎとです。
ヌエオリジナルエンターテインメントサークルは2月25日をもって解散となりました。
はい、
はい、そして2月26日に空撮りとして再スタートをしていきます。
はい、
はい、今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ってなことでですね、ここからはいつも通りやっていきたいんですけれども、
はい、
はい、1月にですね、ロッキンレイディオさんにてなんとボードゲームチョイスをね購入してくださった方がいらっしゃるということで、はい、本当にありがたいですね。
ありがたいですね。
ありがたいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ですね、チョイスに関して説明動画もあるので、購入された方、ラジオを聞いて興味を持たれた方は YouTube にて3人用カードゲームチョイスで検索してみてください。7分程度の短い動画でプレイ方法を説明しているので参考になると思います。また4月のゲームマーケットの準備も着々と進んでいるので、引き続きご期待いただければと思います。
はい、
はいね、まあできればね、あのロッキンレイディオさんで、ね、ちょっと一緒にゲームなんかもしてみたいななんていうふうにも思ってるんですけれどもね、
はい、
はい、まあ連絡等々いただければっていうふうに思っています。
そうですね、
はい、でですね、今回サークル名の方も変更になったので、
うん、
はい、ツイッターの方の名前も変更になってるんです。
うん、
はい、今まではヌエ OEC だったんですけれども、これからはソラドリ2020っていうような形になっているので、ツイッターで検索してもらうときには、アルファベットの大文字で空撮り、あとは数字の2020と入れていただければ、おそらくツイッターの方で出てくると思いますので、
はい、
はい、こちらの方で検索していただければと思います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ではなぎとさん、
はい、
はい、
なぎとなんですけども、現在制作中のゲームマーケット春2020に販売予定のハンターについて話させていただきます。
よろしくお願いします。
はい、なんとかパッケージとフィールドの入稿が間に合いました。
お疲れ様でした。
はい、
本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。
いや、頑張りましたよ。
ギリギリまでね。
ギリギリまで。はい、とですね、真剣にパッケージ制作に向き合って、でまあ、それでも1ヶ月半かかりました。はい、もう少しねできる方かな自分って思ってたんですけど、まあ、それは撤回させてもらって、ね、まあ書いてるうちに作りたいものが増えてって、
うん、
まあ、結果ギリギリになっちゃいました。
うん、
まあ、でもね、そのおかげで、まあ、自分自身心から納得できるものができたので、まあ、結果オーライかなって思ってます。
いや、いいものができたね。
はい、
あ、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
本当にめちゃめちゃいいものが出来上がって、うん、でしかもパッと見でね、他のゲームとのなんていうのかな、差分みたいなのがしっかりできてる、
うん、
そのハンターっていうゲームを前面に押し出してるような、そんなイラストになってるので、うん、自分もめちゃめちゃ好きなイラストです。
ありがとうございます。
はい、お疲れ様でした。
はい、まあ、この後ねコーナーで現状についての報告とかも、まあ、コーナーあるんですけども、まあ、そこで詳細をさらに話させていただきますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そんな2人でお送りします。第1回空撮りボード
スタートです。
このラジオは空撮りの高城と凪人がマイペースに面白おかしく語り合うラジオ番組です。
新作ボードゲームハンター現状報告、
イエイ。
はい、今回は3つの報告があります。
はい、
はい、1つ目、 完成したもの、うん、ハンターで使われるダイスが現物となって今手元に来ています。基本的な形は6面ダイスなんですけれども、赤と青の2色のダイスがゲームを盛り上げてくれるアイテムとして活躍してくれるだろうと期待のできる素晴らしいものになっています。
はい、
はい、では2つ目と3つ目に関してはなぎとさんの方からよろしくお願いします。
はい、了解です。2つ目が入稿が完了したものについてお話しさせていただきます。
はい、
オープニングでもちょっとお話ししましたが、箱とフィールドに関しては印刷に時間がかかるため早めの入稿だったのですが、完成度を高めた結果ギリギリの入稿になりました。ですが無事に制作依頼ができました。
おめでとうございます。お疲れ様でした。
はい、3つ目の報告ですが、パッケージについて報告させていただきます。
はい、
前回の報告でお話ししたパッケージイラストをアナログで描くというものでしたが、スキャナーで取り込んだ時に色合いが綺麗に出なかったのでやむなくデジタルでの入稿になりました。
そうですね、
はい、
はい、まあね、これに関して一つずつちょっと振り返っていきたいなっていうふうに思うんですけれども、
はい、
うん、まず一つ目ダイスですね。
そうですね、
ね、オリジナルダイス、
はい、
来ましたね、とうとう。
いいですね。
いいですね、もう本当にめちゃめちゃ上がる、
うん、
うん、最近俺これで超遊んでる
私もね、何回か目撃した、もうね、何回もカラカラカラカラ振ってましため
ちゃめちゃ嬉しいとりあえずあの、ね、期待値としてはね3が出るんだけれどもね、うん、なかなかねその3より上が出た時にはなんか超ラッキーデーみたいな感じで、あの、まあ、ミスが出たとしても3まで出ていれば、まあ、基地みたいな感じかな、
うんうん、
2から下だとあのちょっと今日はね、うん、残念な日みたいなな
んかおみくじみたい
な、ね、そうそうそうそうそうそう、その日の運試しみたいなねそんな感じでもう結構ね嬉しくってね、
うん、
毎日伝わってるねこれはね、
うんうん、まあ、あれは嬉しいよね、
うん、デザインもかっこいいしね、
はい、
うん、分かりやすい、
分かりやすい、
はい、皆さんも期待していただければと思います。
はい、はい、
2つ目の報告ですね。まあなんとかね箱とフィールド入稿が終わりまして、
はい、
いやーよかったね、
よかった
ギリギリ滑り込みセーフだった ね、ヘッドスライディングみたいなね
、まあ、結構ねギリギリだった
ね、ギリギリだったね本当に、いやーよかった、
よかった、あ、まあ、これでね時間が経ったら物が届くっていうのが、
そうはね、
うん、すごく安心感があって、
そうはね、
うん、
いやあのさ一番肝を冷やしたのが、うん、実際に入稿になりますよっていうところのデータチェック、
うん、
そのタイミングであれここちょっとバックの色があ の透けてねみたいな、
うん、ありました、
そうそうそうそうそう、
なんかねあのまあパッケージのさ柄があるじゃん、
うん、
それのところがちょっとキャラクターに透けてたんで、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
焦った、
あれはもう本当に最後のチェックの大事さを思い知ったよね、
うん、は
い、
だけどさその高橋さんそれとなくなんとなくぼーっと絵見てたんだよね、
うん、そうそう
そ
う、
そしたらあれここ透けてねってすごい偶然で助かったっていう、
そうそうそうそう、いや本当にね良かったね、あれはラッキーだった
本当に、
うん、結構まあね制作にはいろいろとお金がねかかるし、ね、何よりもうあのデータのね変更がなかなか難しいからね、
うん、
このギリギリの入稿になっちゃうと、
うん、
いやそれでもねいいものができたね、
そうですね、
キャラクターめちゃめちゃ可愛い、
うん、ありがとうございます。
あれなんかチョイスの時にはさ、
うん、
あの頭身低かったよね。
あ、そうですね、結構ね。
何頭身ぐらい？三頭身ぐらいだったのかな、チョイスの時には。
あ、まあそんくらい。そうだよね。3とか4とかだと思います。うん、
今回のハンターに関しては5頭身前後。
うん、そうです
よね。そうだね、5.5 ぐらいかな。
うん、
うん。うん。いやね、もうね、デフォルメなんだけど、もうね、やっぱりまあもちろん。あのアナログを見てもらいたいなっていう気持ちもあったんだけれども、うん、あ、これ3つ目か
飛んでるよ大丈夫だけどそのまま3つ目いこうか、
うん、そうね、あの、まあ、3つ目のね話のところにもつながっちゃうんだけれども、
はい、
うん、あのねアナログでそのパッケージの表面、
うんうん、はい、
書くっていうような形で前回調整したんだけれどもね、
うん、うん、
ちょっとその色合いが出なかったっていうことで、
はい、
うん、まあ、今回やむなくなんだけれども、
ね、
ただそれでもやっぱりすごいなっていうふうに思った、
あ、なんかすごい褒めてくれるラジオの時すごい褒めてくれる
ラジオの時だけみたいに
言うの、違う違う、日常でも褒めてくれるけどラジオでもすごい褒めてくれる
ね、あ、そうだね、う
ん、居場所がなんか なんか恥ずかしいね。
なんでだよ。ドヤーしてればいいじゃん。
ありがとうございます。
いやもう本当にね、これはなんだろう、語弊なく誤解しないでもらいたいんだけれども、うん、あのね、8ビット感がある。
あの新しくデジタルで書いた方のパッケージ。
そう、あのね、ファミリーコンピューターの雰囲気がちょっとあるんだけど、多分ね、皆さん見てもらったら、あ、わかるってなると思う。
ちょっとね、懐かしい色合いっていうのかな。まあね、昔のゲームみたいな感じのね。
そうそのレトロさがありながらのデフォルメのイラストみたいなところがすごくね、まあ個性的でもありながら結構おしゃれにね、あの表現できてるので、ぜひ一度見ていただければと思っております。
はい、
はい、大丈夫だけどさん、なんか言い残したことない？
完成してよかったって思いました。
本当だよね、はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いやね、まだ全部が終わったわけじゃないんだけどね、はい、これからも引き続き頑張っていきたいと思います。
思います。
以上、新作ボードゲームハンター現状報告でした。ゲームマーケット2020春東京直前特別企画、ゲームマーケット紹介のコーナー、イエイ。はい、ですね、このコーナーではゲームマーケットはどんなところなのみたいなのを、私たちの主観にあふれたもので、皆さんにお伝えできる範囲で伝えていきたいなというコーナーです。
なるほど。
はい、なのでまあ語弊であったりだとか、まあ、ちょっと言葉の言い回しのニュアンスが違ったりとか、そういったところは多々あるかもしれませんが、あくまでなぎとと高城の個人的な主観ですので、そういうものだと思って聞いていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ですね、まず会場の雰囲気かな、
うんうんうん、
それに関してはまあなんだろうね、やっぱり広い倉庫みたいな感じ。
あ、そうですね、
うん、なんつうのかな、コストコ。
あ
コストコの中になんか棚がいっぱいバーっていう風に並んでるんじゃなくって、かなり大きな棚っていうのがない状態で、事務机とかいろんなね、この字型とか大の字型みたいな形で並べられてて、そこにまあ即売会みたいなね感じが行われてる、まあ、コミケに行った人はまあね、なんとなくイメージがあると思うんだけれども、まあ大体コミケだよね。
まあね、会場の広さ的なところは、
雰囲気っていうかブースっていうかね、そんな感じが
ね、結構広いよね。
結構ね、そうね、一周見て歩いてちょっと気になったものを手に取ったりとかしちゃうと、まあ45分から1時間ぐらい一周するのにかかるかなみたいなね。
なんかもうね、次の日すごく体が鍛えられてる気がする。
なぎとさん、あれジム行ってるよね。
まあ今はね、今行ってるけどね、
ジム行ってるなぎとさんでも筋肉痛になる。
なるなる。
あ、なるんだね。
はい、
ウォーキングマシンとかやってるでしょ、ランニングマシンみたいな。
まあね、まあ無理しないタイプだから。
ああ、そうかそうか。そうか、
そんなにゲブマの方が歩いて
る。あ、なるほどね。
はい、
まあ確かにね、あそこ行ってないなっていうふうに思うと、とりあえず見に行くみたいなね、そんなところはあるしね。あとね、やっぱりね、食べ物系は結構いろんなのがあるよね。
ありますね。
なぎとさん、なんか気に入ったものとかあった？前回の秋かな、2019年秋か、
秋だね、
そうね、前回のはね、
食べたやつの中で言うと、確かクレープを食べたんですよね。
食べてたね、
いや、まさかクレープ屋さんあると思わなくって、すごい甘いものは幸せでしたね。
ああ、そうだね、特に疲れてる時とか幸せだよね。
幸せですよね、
脳みそにね、栄養が行き渡るみたいなね、そんな感じあるよね。
そう、
うん、
高城さんはなんか、
そうだね、俺はまあケバブはやっぱりすごい美味しかったかなっていう感じはある。
ケバブ美味しいよね。
そう、まあ、なんだろうな、ちゃんと食べる場所が決められてるから、そこのところで食べるんだけれども、そのなんだろうな、クレープみたいな感じでなんかすごいさ、 あの手軽食べる場所を選ばないみたいな感じがすごく嬉しいなっていうようなのが、
うん、
あケバブの魅力かなみたいなね。
そうだね、
うんうんうんうん、
一つさ、うん、食べ物系で悔やまれることがあって、
うんうん、
私カレーライス食べたかったんだけど食べられなかったんだよね。
人気だったねあれね。
そうなんですよ。ただ歩いてるだけでさ近くを通るだけですごいカレーの匂いがするから並んだんですよ。でもすごいあと5人か10人くらいのとこで食べらんなくて、
ね、な完売
完売。
あ本当に、
はい、
それめちゃめちゃ人気だね。
そう結構ね、そうなんだ、行列20人くらいかな、うん、並んでた気がするんだけど、なぎと並んだんですよ。
完売ですって言われちゃったね。
そうそうそう。
あそうかそうか、う
ん、まあね他の食べたんですけど、うん、美味しかったです。
いや、
うん、
カレーのさあの匂い、
うん、あれはね匂いテロみたいだね。
そうそうそう、
すごい美味しそう。
今聞いてる人たちも多分ちょっとお腹減ったみたいな感じになってる
ね。
ねえ、それぐらいにあのカレーの持ってるスパイスの、うん、あの強さはねやっぱり無類だよね。
無類だね。
あいや他にもねたこ焼きであったりだとか焼きそばだとか、うん、タピオカとかそういったものもね置いてあって、いろいろとまああの疲れた時にはそういうところで食べたりすることもできるのでね。
ね、
うん、中で結構いろいろと遊ぶこともできるかな。
うん、うんうん、あんなに食べ物屋さん増えるって思ってなかった。
そうだね、びっくりだった ね、
ね、
うん、もちろんイベントブースみたいなものもあって、そこのイベントブースではあの、うん、新作のボードゲームに対していろんな人たちが話をしたりだとか、あるいは、こういうボードゲームが新しいの出るよみたいな感じの告知があったりとかね、
うん
うん、そういういろんなものもあったりだとかしたね。
うーんね、高城さんさ確か初期っていうのかな、
うん、
だいぶ昔に浅草でやってる時のゲームマーケット行ってましたよね。
そう、そこにもね出店してた。
うん、その時と比べるとだいぶ違うんじゃないですかね。
そうだね、もう全然違うね。その時にはね、あの会に分かれてたんだよね。4階は、例えば企業ブースとか、5階は、うん、あの一般参加みたいなね、
うん、
そういうようなサークル参加みたいな感じのところに分かれてるような中で、
うん、
行ったり来たりとかっていうようなするような感じだったんだけれども、うん、いや規模が大きくなって、
うん、
やっぱり来る人も増えたし、
うん、
その作品の量も増えたし、
うん、
なんかすごくボードゲームは広く広まってってるなみたいな。
そうですよね、
う
ん、
そういうのがすごく感じる、
うん、
最近だとさなんだオリエンタルラジオの中田さんも、あの人もなんかあれでしょ、金井誠司さん の、 あの作ったラブレターを元にしたものをね、あのゼノ
カードゲームだったよね。
そう、カードゲームを出したりとかしてて、
うん、
いろいろな広がり方があるなみたいな。
すごいよね。
ね、まあそういうそのね、金井誠司さんも、あの秋のところにはいらっしゃってて、そうゲームのねあの PR とかもやられてたけれども、まあ、そういうねいろんなイベントがあるような場所になっていますので、もし皆さんねあの興味があったらぜひあの遊びに来ていただければと思います。
はい、
ただですね、ゲームマーケット2020大阪はコロナウイルスのため中止というような形にもなってしまいまして、
はい
はい、私たちが参加する東京の方もですね、まあもしかしたらねあの中止になってしまうかもしれないっていうようなのが現状なんですけれども、
うん、
まあ私たち空鳥は東京で行われるものと仮定して、準備の方を着々と進めていきたいと思っていますので、
はい、
はい、皆さん応援していただければと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
以上ゲームマーケット紹介のコーナーでした。エンディング、
イエイ。
はい、ですねこういうような形で空鳥ボード第1回目というような形になったんですけれども、
はい、
うん、まあね世の中は、
うん、
まあ3月、
うん、
そういうことでホワイトデイのわけですよ。
あーそっちか。お雛様かと思ったな。ホワイトデイ、
ホワイトデイなわけですよ。
はい、高城さんホワイトデイは何か あげたいもらいたいとかありますか？
あげたいもらいたい、まあ基本的にはあげるようなね、ポジションだと思うんですけれども、そうですね、どうなんですかね、女の人としてはね、なんか例えばだよ、うん、友達同士の中で女の人がさ、うん、男の人に義理チョコですみたいな感じでさ、うん、チョコレート渡すじゃない、うんうん、それに対して義理チョコに対してどんなお返しをすればいいのみたいなさ、そう、それって結構さ難しくないみたいなね、
言われてみてればそうですね、
うん、そう、まあ、
う
んうん、手作りのなんつうのあれ生チョコ、
うんうん
うん、もらったんだけれども、うん、いやこれ手作りでしょ、市販じゃないんだよねみたいなところ、まあ可愛いラッピングされてるような形で、
うん
うん、いや美味しかったんだけれども、
うん、
もらう時にはギリチョコですだったんだよ、
そうだった
の、そうそうそうそう、ギリチョコですに対して、うん、ギリチョコか3月どうしようみたいなね、
うん、なんかさ、うん、ギリチョコですありがとうってもらったとして、うんうん、もう男性返す時はちょっとなんかしっかりしたやつみたいなさ、
そうでしょ、そうでしょ、
そういうなんかイメージみたいなのがある
ような
気がして、
あるよね、うん、
なんかギリチョコですどうぞって渡せないような雰囲気なんなんだろうね
ああね、そうそうそうそうそう、いやーまあな、え、でもさ、ホワイトデーのお返しってやっぱりチョコレートでいいのかな、
あ、昔はさ、なんかクッキー、キャンディーとかと思ってたんだよ、
うんうんうん、
でも最近はチョコだよね、
うん、
流れっていうか、
いや悩む ね、
あーねー、う
ん、何を買ったらいいのかななんて思ってるうちに3月になっちゃうんだけどさ
まあまあ困った時は同じやつ渡す、う
ん、あ、なるほどね、はい、もらじゃあ俺も手作りで生チョコを作って可愛くラッピングしてギリチョコですっていう風に
面白い、
あ、面白いからなんかすごい、うん、今ね蔑まれる目でね見られるような未来が
、うん、なんか何かを失うけども面白い、うん、
みたいな生チョコ作ったのみたいな、高城さんが、うん、みたいな
まあ選ぶのは高城さんだから、うん、何を返すか、まあ、考えてみたりとか、ね、
まあそうはね、そうはね、うん、凪人さんは2月の、バレンタインデーとかっていうのは友達とかに渡したりとかしたんですか？
いや学生の時は渡したりっていうのも、うん、まあ、楽しいしさ、うん、したりするんですけど、
うん、
最近は全然ですね。
ああ全然なんだ。そっかそっかか。
そうなんかね、もうなんか満足してきたっていうのもある。
あ、まあね、それがね続いてくるとね。
そう。
まあそうだよね。
そうだよね。
いやでも、うん、そういうのも一つだよね。まさに今俺が言ってたさ、うん、お返しどうしよう問題みたいなのが発生しないわけじゃん。
あ、まあそう
だね、うん、そうそうそうそうそ
う、
なんか軽くチロルチョコぐらいだったらこれでいいのねみたいな感じで、それこそ市販のさ、うん、ダースとかみたいな感じでお返しみたいなのもできるかもしれないななんて。
なるほど、高城さん的にはそっちのチロルの方が気楽っていうか、
まあ気楽っちゃ気楽だよね、
うんうん、
あ、俺さ、今思ったんだけれども、ちょっと言っていい？
うん、いいよ、
うん、バレンタインとかで何か物をもらう時っていうのは、うん、もうそのタイミングでさ、お返しの話をさりげなくするのがベストだと思った。
あ、
うん、なんだろうな、物をもらったタイミングで、お返しってどうしたらいい、なんか今欲しいものがあるみたいなものとか、今度一緒にご飯食べに行くとかっていうような、そんな形にしておくと、なんかもうその場で次の話がまとまるから、なんか、うん、このモヤモヤっていうか、とりあえず俺の中では
私はその中では、
そう俺の中ではもうそうしようって決めた
決定事項で、
そうね、そうね、うん、これが正解だなって感じだった、
高城さんの中では、
うん、そうですね、うん、どう思う、なぎとさん的には。
なぎとさん女性だから、
うん、そういう風に言われたらどんな感じ、その場でさ、聞かれたら、
そのお返しどうしたらいい
って、そうそうそう、
あでも確かになんかこう行き違いとかはなくなるかもし
ん
ないね、
うん、そうだよね、
なんかそう、もっと大きいものが欲しかったとか、もっと小さいものでよかったら申し訳ないとか、そういうのはなくなっていくかもしれないね、
うん、そうだよね、うんうん、じゃあそうしていきます
いいかもしれない、
はい、そろそろいいお時間になってきたのでね、
はい、
はい、じゃあ今回はこれで終わりにしましょうか、
はい、第1回空取りボード、
うん、
そろそろお時間がやってまいりました、
はい、お買い上げありがとうございます、高城と
入稿完了、なぎとでした。
またね。